人狼一。陰酷な冬が彼岸の風に吹き払われた時、自分は寒い穴蔵から顔を出した人のように明るい世界を眺めた。自分の心のどこかにはこの明るい世界もまた今やり過ごした冬と同様に平凡だという感じがあった。けれども、息をするたびに春の匂いが脈の中に流れ込む心よさを忘れるほど自分は老いていなかった。自分は天気のいい折々、部屋の障子を開け放って往来を眺めた。また、日差しの先に横たわる青空を下から透かすように望んだ。そうして、どこか遠くへ行きたいと願った。学校にいた自分なら、もう春休みを利用して旅へ出る支度をするはずなのだけれども、事務所へ通うようになった今の自分には、そんな自由はとても望めなかった。たまの日曜ですら、寝起きの悪い顔を、一日下宿に持ち扱って散歩にさえ出ないことがあった。自分は半ば春を迎えながら半ば春を呪う気になっていた。下宿へ帰って夕飯を済ますと火鉢の前へ座ってタバコをふかしながらぼんやり自分の未来を想像したりした。その未来を織る糸の内には、自分にこびる華やかな色が、新しく生けた桜炭の炎とともに、ちらちらと燃え上がるのが常であったけれども、時には一面に変色して、どこまで行っても灰のように艶を失っていた。自分は、こういう想像の夢から、突然何かの拍子で、現在の我に立ち返ることがあった。そうして、この現在の自分と未来の自分とを、運命がどういう手段で結びつけていくだろうと考えた。自分が不意に下宿の下女から驚かされたのは、ちょうどこんな風に現実と空想の間に迷って、じっと火鉢に手をかざしていた。ある酔いの口の出来事であった。自分は自分の注意を己一人に集めていたというものか。実際、下女の廊下を踏んでくる足音に気がつかなかった。彼女は思いがけなく、すーっと襖を開けたとき、自分は初めて偶然のように目を上げて、彼女と顔を見合わせた。風呂かい。自分はすぐこう聞いた。これより他に、下女が今頃自分の部屋の襖を開けるはずがないと思ったからである。すると下女は立ちながら、いいえと答えたなり黙っていた。自分は下女の目元に一種の笑いを見た。その笑いのうちには、相手を翻弄し得た瞬間の愉快を女性的に貪りつつある妙なひらめきがあった。自分は鋭く下女に向かって、なんだよ、突っ立ったままと言った。下女はすぐ敷居際に膝をついた。そうして、お客様ですと、やや真面目に答えた。三沢だろう。自分が言った。自分はあることで三沢の訪問を予期していたのである。いいえ、女の方です。
女の人？
自分は不審の眉を寄せて下女に見せた。下女は帰って済ましていた。こちらへお通し申しますか？
何という人だい？
知りません。
知りませんって、名前を聞かないで
むやみに人の部屋へ客を案内するやつがあるか。
だって、聞いてもおっしゃらないんですもの。
下女はこう言って、またさっきのような意地の悪い笑いを根元で笑った。自分はいきなり火鉢から手を離して立ち上がった。敷居際に膝をついている下女を追い抜けるようにして上がり口まで出た。そうして、土間の片隅にコートを着たまま寒そうに立っていた兄嫁の姿を見出した。その日は朝から曇っていた。しかも、打ち続いた好天気を一度に追い払うように寒い風が吹いた。自分は事務所から帰りがけに街灯の襟を立てて歩きながら、一日雨になるのを気づかった。その雨が、さっき夕飯の膳に向かう自分から、しとしとと降り出した。よくこんな寒い晩にお出かけでした。兄嫁は軽く、ええと答えた気味であった。自分は、今まで座っていた布団の裏を返して、それを、三尺の床の間に直して、さあ、こっちへいらっしゃいと勧めた。彼女はコートの片袖をスルスルと脱ぎながら、そう、お客扱いにしちゃ嫌な、と言った。自分は、茶器をすすがせるために、ベルを押した手を離して、彼女の顔を見た。寒い。戸外の空気に冷えたその頬は、いつもより青白く自分の瞳を見た。普段から寒しい肩へくぼさえ、常とは違った意味の寒しさを消える瞬間にチラチラと動かした。まあ、いいからそこへ座ってください。彼女は自分の言う通りに布団の上に座った。そうして、白い指を火鉢の上にかざした。彼女は、その姿から想像される通り、鉄まさきの尋常な女であった。彼女の持って生まれた道具のうちで、初めから自分の注意を引いたものは、華奢に出来上がった、その手と足とであった。次郎さん、あなたも手を出してお当たりなさいな。自分は、なぜか躊躇して手を出しかねた。その時、雨の音が窓の外で少々とした。昼間吹き積もった西北の風は、雨とともにぱったりと落ちたため、世間は案外静かになっていた。ただ、時を区切って、トイを叩く。雨だれの音だけが、ぽたりぽたりと響いた。兄嫁はいつもの通り落ち着いた態度で、部屋の中を見回しながら、なるほど、いいお部屋ね。そうして、静かだこと、と言った。夜だからよく見えるんです。昼間来てごらんなさい。ずいぶん汚らしい部屋ですよ。自分はしばらく兄嫁と応対していた。けれども今自白すると腹の内は話の調子で示されるほど穏やかなものでは決してなかった。自分は兄嫁がこの下宿へ訪ねてきようとはその時まで決して予期していなかったのである。空想にすら描いていなかったのである。彼女の姿を上がり口の土間に見出したとき、自分は、はっと驚いた。そうして、その驚きは、喜びの驚きよりも、むしろ、不安の驚きであった。なんで来たんだろう。なんでこの寒いのに、わざわざ来たのだろう。なんで、わざわざ晩になって、 火がついてから来たのだろう。これが彼女を見た瞬間の疑惑であった。この疑惑に初手からこだわった自分の胸には、火鉢を隔てて彼女と相対している日常の態度のうちに耐えざる圧迫があった。それが自分の談話や調子に不愉快な空空しさを与えた。自分はそれを明らかに自覚した。それからその空空しさがよく相手の頭に映っているということも自覚した。けれども、どうするわけにもいかなかった。自分は兄嫁に、さえかえって寒くなりましたね、と言った。雨降るのによくお出かけですね、と言った。どうして今頃お出かけです、と聞いた。対話がそこまで行っても、自分の胸に少しの巧妙を投げなかったとき、自分は固くなった。そうして、ジョコンダに似た怪しい微笑の前に立ちすくまざるを得なかった。次郎さんはしばらく会わないうちに、急に改まっちまったのに、と兄嫁が言い出した。そんなことはありません。と自分は答えた。そうよ、と彼女が押し返した。3。自分は、つと立って、兄嫁の後ろへ回った。彼女は、半減の床を背にして座っていた。部屋が狭いので、彼女の帯のあたりは、ほとんど杉の床柱とすれすれであった。自分がその間へ一足割り込んだとき、彼女は窮屈そうに体を前の方へかがめて、何をなさるのと聞いた。自分は片足を宙に浮かしたまま、床の奥から黒塗りの重箱を取り出して、それを彼女の前へ、一つどうです。こう言いながら蓋を取ろうとすると、彼女はかすかに不祥を漏らした。重箱の中には白砂糖を振りかけたぼた餅が行儀よく並べてあった。昨日が彼岸の中日であることを自分はこのぼた餅によって初めて知ったのである。自分は、兄嫁の顔を見て、真面目に食べませんかと尋ねた。彼女はたちまち吹き出した。あなたも随分ね。そのおはぎは昨日うちから持たせてあげたんじゃありませんか。自分はやむを得ず苦笑しながら一つ頬張った。彼女は自分のために湯飲みへ茶をついでくれ。自分はこのぼた餅から彼女が今日墓参りのため里へ行ってその帰りがけにここへ寄ったのだということをようやく確かめた。大変ご無沙汰をしていますが、あちらでも別におかわりはありませんか。ねえ、ありがとう。別に。言葉少なな彼女はただ簡単にこう答えただけであったが、その後で、ご無沙汰って言えば、あなた、番長へも、随分ご無沙汰ね、と付け加えて、ことさらに自分の顔を見た。自分は、全く番長へは遠ざかっていた。はじめは、うちのことが苦になって、一週に一度か二度行かないと、気が済まないくらいだったが、いつか中心を離れて、よそからそっと眺める癖を養い出した。そうしてその眺めている間、少なくともことが起こらずに済んだという自覚が、無沙汰を無事の原因のように思わせていた。 なぜ元のようにちょくちょくいらっしゃらないの？
少し仕事の方が忙しいもんですから。
そう？本当に？そうじゃないでしょ？
自分は兄嫁からこう追求されるのに耐えなかった。その上、自分には彼女の心理がわからなかった。他の人はどうあろうとも、兄嫁だけはこの点において自分を追求する勇気のないものと今まで固く信じていたからである。自分は思い切って、あなたは大胆すぎると言おうかと思った。けれども、とうに相手から小胆と見くびられている自分は、ついに卑怯であった。
本当に忙しいのです。実は、この間から少し勉強しようと思って、そろそろその準備に取り掛かったもんですから、つい近頃はどこへも出る気にならないんです。僕はいつまでこんなことをしてぐずぐずしていたってつまらないから、今のうち少し本でも読んでおいて、もう少ししたら外国へでも行ってみたいと思ってるんだから。この答えの後半は本当に自分の希望であった。自分は何でもいいから、ただ遠くへ行きたい行きたいと願っていた。
外国って、洋行？と、兄嫁が聞いた。
まあ、そうです。
結構ね。お父さんに願って、早くやっておいただきなさい。私、話してあげましょうか。
自分も無駄と知りながら、そんなことを幻のように考えていたのだが、彼女の言葉を聞いたとき、急に、お父さんはダメですよ、と首を振ってみせた。彼女はしばらく黙っていた。やがて、物うそうな調子で、
男は気楽なものね、と言った。
ちっとも気楽じゃありません。
だって、嫌になれば、どこへでも勝手に飛んで歩けるじゃありませんか。
4. 自分はいつか手を出して火鉢へ当たっていた。その火鉢は幾分か背を高く分厚にこしらえたものであったけれども、大きさから言うと波の箱火鉢と同じことなので、二人向かい合わせに手をかざすと、顔と顔との距離があまり近すぎるくらいの位置にあった。兄嫁は席に着いた初めから寒いと言って、猫背の人のように心持ち胸から上を前の方にこごめて座っていた。彼女のこの姿勢のうちには女らしいという以外に何の非難も加えようがなかった。けれどもその結果として自分は勢い後ろへ反り返る気味で、座を構えなければならなくなった。それですら自分は彼女の不死体をこれほど近くかつ長く見つめたことはなかった。自分は彼女の青白い頬の色を炎のごとく眩しく思った。自分はこういう比較的窮屈な態度のもとに彼女から突如として彼女と兄の関係が自分が家を出た後も、ただ良くない一方に進んでいくだけであるという嫌な事実を聞かされた。彼女は、これまでこちらから問いかけなければ、決して兄のことについて口を開かない主義をとっていた。たとえこちらから問いかけても、相変わらずですわとか、何心配するほどのことじゃなくってよとか答えて、ただ微笑するのが常であった。それをまるで逆さまにして
自分の最も心苦しく思っている問題の真相を向こうから積極的にこちらへ吐きかけたのだから、卑怯な自分は不意に硫酸を浴びせられたようにヒリヒリとした。しかし、一旦井戸口を見出したとき、自分はできるだけ根掘り葉掘り聞こうとした。けれども、言葉の浪費を忌む彼女は、そうこちらの思い通りにはさせなかった。彼女の口にするところは、主に彼ら夫婦間に横たわる気まずさの宣伝に過ぎなかった。そうして、気まずさの禁因については、ついに一言も口にしなかった。それを聞くと、彼女はただ、なぜだかわからないのよというだけであった。実際、彼女には、それがわからないのかもしれなかった。また、わかっているくせに、わざと話さないのかもしれなかった。どうせ、私が、こんなバカに生まれたんだから仕方がないわ。いくらどうしたって、なるようになるより他に道はないんだから。そう思って、諦めていればそれまでよ。彼女は初めから運命なら恐れないという宗教心を自分一人で持って生まれた女らしかった。その代わり、人の運命も恐れないという立ちにも見えた。男は嫌になりさえすれば、次郎さんみたいにどこへでも飛んでいけるけれども、女はそうはいきませんから。私なんかちょうど親の手で植え付けられた鉢植えのようなもので、一遍植えられたが最後、誰か来て動かしてくれない以上、とても動けやしません。じっとしているだけです。立ち慣れになるまで、じっとしているより他に仕方がないんですもの。自分は気の毒そうに見えるこの訴えの裏面に、計るべからざる女性の強さを電気のように感じた。そうして、この強さが兄に対してどう働くかに思い及んだとき、思わずヒヤリとした。兄さんはただ機嫌が悪いだけなんでしょうね。他にどこも変わったところはありませんか。
そうね。そりゃ、なんとも言えないわ。人間だから、いつどんな病気にかからないとも限らないから。
彼女は、やがて帯の間から、小さい、女持ちの時計を出して、それを眺めた。部屋が静かなので、その蓋を閉める音が意外に強く耳に鳴った。あたかも穏やかな皮膚の表に鋭い針の先が触れたようであった。
もう帰りましょう。
次郎さん、ご迷惑でしたろ。こんな嫌な話を聞かせて。私、今まで誰にもしたことはないのよ、こんなこと。今日、自分の家へ行ってさえ、黙ってるくらいですもの。上がり口に待っていた車夫の提灯には、彼女の里方の縄文がついていた。
五。その晩は静かな雨が夜通し降った。枕を叩くような雨だれの音の中に、自分はいつまでも兄嫁の幻を描いた。濃い眉と、それから濃い瞳。それが目に浮かぶと、青白い額や頬は磁石に吸い付けられるてっぺんの速度ですぐその周りに反映した。彼女の幻は何遍も打ち崩された。打ち崩されるたびに、また同じ順序がすぐ繰り返された。自分はついに 彼女の唇の色まで鮮やかに浮いた。その唇の両端にあたる筋肉が声に出ない言葉のシンボルのごとく、かすかに扇動するのを見た。それから肉眼の注意を逃れようとする微細の渦が、えくぼに寄ろうか崩れようかと迷う姿で、寒暖なく波を打つ彼女の方をありありと見た。自分はそれくらい生きた彼女をそれくらい激しく想像した。そうして、雨だれの音のポタリポタリと響く中に、取り留めもないいろいろなことを考えて、ほてった頭を悩まし始めた。彼女と兄との関係が悪く変わる以上、自分の体がどこにどう飛んでいこうとも、自分の心は決して安穏でありえなかった。自分はこの点について、彼女にもっと具体的な説明を求めたけれども、普通の女のように冷静な事実を訴えの材料にしない彼女は、ほとんど自分の要求を無視したように取り合わなかった。自分は結果から言うと、じらされるために彼女の訪問を受けたと同じことであった。彼女の言葉はすべて影のように暗かった。それでいて稲妻のように簡潔なひらめきを自分の胸に投げ込んだ。自分はこの影と稲妻とを綴り合わせて、もしや兄がこの間中完璧の講じた挙句、兄嫁に対して今までにない手荒なことでもしたのではなかろうかと考えた。長尺という字は、折檻とか虐待とかいう字と並べてみると、忌まわしい残酷な響きを持っている。兄嫁は、今の女だから、兄の行為を全くこの意味に返しているかもしれない。自分が彼女に兄の健康状態を聞いたとき、彼女は人間だからいつどんな病気にかかるかもしれないと冷ややかに言って抜けた。自分が兄の精神作用に懸念があって、この問いを出したのは、彼女にも通じているはずである。したがって、普段よりもなお冷淡な彼女の答えは、美しい己の肉に加えられた無知の音を夫の未来に反響させる復讐の声とも取れた。自分は怖かった。自分は明日にも番長へ行って母からでもそっと彼ら二人の近況を聞かなければならないと思った。けれども兄嫁はすでに明言した。彼ら夫婦関係の変化については、何人もまだ知らない、また何人にも告げたことがないと明言した。影のような、稲妻のような言葉の内から、その消息をぼんやりと焼き付けられたのは、天下に自分の胸がたった一つあるばかりであった。なぜ、あれほど言葉の少ない兄嫁が、自分にだけそれを話し出したのだろうか。彼女は普段から落ち着いている。今夜もいつもの通り落ち着いていた。彼女は興奮の極、訴えるところがないので、わざわざ自分を問うたものとは思えなかった。第一、訴えという言葉からしては、彼女の態度には不似合いである。結果から言えば、自分はさっき言った通り、むしろ彼女から焦らされたのであるから。彼女は火鉢に当たる自分の顔を見て、なぜそう堅苦しくしていらっしゃるのと聞いた。自分が別段堅苦しくはしていませんと答えたとき、彼女は、だってそっくり返ってるじゃありませんかと笑った。 その時の彼女の態度は、細い人差し指で火鉢の向こう側から自分のほっぺたでも、つっつきそうに慣れ慣れしかった。彼女はまた自分の名を呼んで、びっくりしたでしょうと言った。突然、雨の降る寒い晩に来て、自分を驚かしてやったのは、さも愉快ないたずらででもあるかのごとくに言った。自分の想像と記憶は、ほたりほたりと垂れる雨だれの表紙のうちに、それからそれからと、止めどもなく進行まで回転した。6。それから3、4日の間というもの、自分の頭は絶えず兄嫁の幽霊に追い回された。事務所の机の前に立って、肝心の図を引くときですら、自分はこのたたりを払い抜ける手段を知らなかった。ある日には、始終他人の手を借りて仕事を運んでいくような歯がゆい思いさえ加わった。こうして自分で自分を離れた気分を持ちながら、上辺だけを人並みにやっていくのに、旗の者はなぜ不審がらないのだろうと疑ってみたりした。自分はよほど前から事務所ではもう快活な男として、通用しないようになっていた。ことに近来は、口数さえろくに聞かなかった。それで、この三、四日間に起こった変化も、また、人の注意に上らずに済んでいるのだろうと考えた。そうして、事故と周囲と全く遮断された人の寂しさを一人感じた。自分はこの間に一人の兄嫁をいろいろに見た。彼女は男子さえ超越することのできないあるものを嫁に来たその日からすでに超越していた。あるいは彼女には初めから超越すべき垣も壁もなかった。初めから囚われない自由な女である。彼女の今までの行動は何者にも肯定しない天真の発言に過ぎなかった。ある時はまた彼女がすべてを胸の内に畳み込んで容易に己を露出しないいわゆるしっかり者のごとく自分の目に映した。そうした意味から見ると彼女はありふれたしっかり者の息をはるかに通り越していた。あの落ち着き、あの品位、あの寡黙。誰が評しても彼女はしっかりしすぎたものに違いなかった。驚くべくずうずうしいものでもあった。ある刹那には彼女は忍耐の権化のごとく自分の前にいた。そうして、その忍耐には、苦痛の痕跡さえ認められない、気高さが潜んでいた。彼女は、眉を潜める代わりに、微笑した。泣き伏す代わりに、淡然と座った。あたかも、その座っている席の下から、我が足の腐れるのを、待つかのごとく。要するに、彼女の忍耐は、忍耐という意味を通り越して、ほとんど彼女の自然に近いあるものであった。一人の兄嫁が自分にはこういろいろに見えた。事務所の机の前、昼飯の宅の上、帰り道の電車の中、下宿の火鉢の周り、様々なところで様々に変わって見えた。自分は人の知らない苦しみを人に言わずに苦しんだ。その間、思い切って番長へ出かけて行って、大体の様子を探るのが、ともかくも順序だとは、しばしば胸に浮かんだ。けれども、卑怯な自分は、 それをあえてする勇気を持たなかった。目の前に怖いもののあるのを知りながら、わざと見ないためにまぶたを閉じていた。すると、5日目の土曜の午後に突然父から事務所の電話口まで呼び出された。お前は二郎かい？
そうです。
明日の朝、ちょっと行くがいいかい？
え？
差し支えがあるかい？
いえ、別に。
じゃあ、待っててくれ。
いいだろうね。
さようなら。父は、それで電話を切ってしまった。自分は、少なからず、狼狽した。何の用事であるかをさえ確かめる余裕を持たなかった自分は、電話口を離れてから後悔した。もし用事があるなら、呼びつけられそうなものだのにと、すぐ変に思ってもみた。父が向こうから来るという異例なことが、この間の兄嫁の訪問に何か関係があるような気がして、自分の胸は、一層不安になった。下宿に帰ったら、大阪の岡田から来た一枚の絵はがきが机の上に載せてあった。それは、彼ら夫婦が、佐野とおさださんを誘って、楽しい半日を郊外に暮らした記念であった。自分は、机に向かって、長い間、その絵はがきを見つめていた。七。日曜には思い切って寝坊をする癖のついていた自分も、次の朝だけは割合に早く起きた。飯を済まして新聞を読むと、その新聞が記者を待ち合わせる間に買って、せわしなく目を通すときのように、何の見るところもないほど、つまらなく感じられた。自分は、すぐ新聞を捨てた。しかし、五六分経たないうちに、またそれを取り上げた。自分は、タバコを吸ったり、メガネの曇りを丁寧に拭ったり、いろいろな所作をして、父の来るのを待ち受けた。父は容易に来なかった。自分は父の早起きをよく承知していた。彼のせっかちにも子供のうちからよく鳴らされていた。落ち着かない自分は電話でもかけてどうしたのかこっちから父の都合を聞いてみようかと思った。母に慣れ抜いた自分は常から父をはばかっていた。けれども、本当の底を割ってみると、優しい母の方が、厳しい父よりは、かえって怖かった。自分は、父に怒られたり、小言を言われたりするときに、恐縮はしながらも、やっぱり、男は男だと、腹の内で思うことが、たびたびあった。けれども、この場合はいつもと違っていた。いくら父でも、そうたやすく鷹をくくるわけにいかなかった。電話をかけようとした自分は、またかけずにしまった。父は、とうとう、十時ごろになってやってきた。羽織袴で少し決まりすぎたなりはしていたが、顔つきは存外穏やかであった。小さい時から、彼の手元で育った自分は、ことのあるかないかを彼の顔色からすぐ判断する功を積んでいた。もっと早くおいでだろうと思って、さっきから待っていました。大方、床の中で待ってたんだろう。早いのはいくら早くっても驚かないが、お前に気の毒だからわざと遅く出かけたのさ。父は自分に汲んで出した茶を飲むように、舐めるように口のところへ持って行って、部屋の中をじろじろ見回した。
部屋には机と本箱と火鉢があるだけであった。
いい部屋だね。
父は自分たちに対してもよくこんな愛嬌を言う男であった。彼が長年社交のために持ち慣れた言葉は遠慮のない家庭にまでいつか入り込んできた。それほど枯れたお世辞だから、それが自分には人のおはようぐらいにしか響かなかった。彼は三尺の床を覗いて、そこにかけた雲のを眺め出した。
ちょうどいいね。
その軸は特にここの床の間を飾るために、自分が父から借りてきた小型の半節であった。彼がこれなら持って行ってもいいと投げ出してくれただけあって、自分にはちょうどよくもなんともない変なものであった。自分は苦笑してそれを眺めていた。そこには薄墨で棒が一本筋交いに書いてあった。その上に、この棒を一人動かず触れば動くと、算がしてあった。要するに、絵とも字とも型のつかないつまらないものであった。
お前は笑うがね。これでも渋いものだよ。立派な茶掛けになるんだから。
誰でしたっけね、書き手は。
それはわからないが、いずれ大徳寺か何か。
そうそう。父は、それで掛物の講釈を切り上げようとはしなかった。大徳寺がどうの、大幕がどうのと、自分にはまるで興味のないことを説明して聞かせた。しまいに、この棒の意味がわかるかなどと言って、自分を悩ませた。八。その日、自分は父に連れられて上野の表慶館を見た。今まで彼についてそういうところへ行ったことは幾度となくあったが、まさかそのために彼がわざわざ下宿へ誘いに来ようとは思えなかった。自分は父と共に下宿の角を出て上野へ向かう道々も、今に彼の口から何か本当の用事が出るに違いないと予期していた。しかし、それをこっちから聞く勇気はとても起こらなかった。兄の名も兄嫁の名も彼の前には封じられた言葉のごとく自分の生態を固くくくりつけた。表慶館で彼は利休の手紙の前へ立って何々せしめそる。と言った風に、わからない字を無理にポツポツ読んでいた。五物の大義士の書を見たとき、彼は、なるほどと感心していた。その書がまた自分には至ってつまらなく見えるので、大いに人意を通用するに足るものだと言ったら、なぜと彼は反問した。二人は二階の広間へ入った。するとそこに応挙の絵がずらりと十幅ばかり描けてあった。それが不思議にも続きもので、右の端の岩の上に立っている三羽の鶴と、左の隅に翼を広げて飛んでいる一羽の他は、距離にしたら約二三間の間、ことごとく波で埋まっていた。からかみに貼ってあったのを剥がして掛け物にしたのだね。一服ごとに残っている開けたての手ずれの跡と引き手の取れた部分の白い型を父は自分に差し示した。自分は広間の真ん中に立ってこの雄大な絵を描いた。昔の日本人を尊敬することを父のおかげでようやく知った。
2階から降りたとき、父は玉田の高麗焼きだのの講釈をした。柿右衛門という名前も聞かされた。一番くだらないのは、のんこうの茶碗であった。疲れた二人は、ついに表慶館を出た。館の前を覆うようにそびえている、青黒い一本の松の木を右に見て、綺麗な小道をのそのそ歩いた。それでも、肝心の用事について、父は、一言も言わなかった。もうじき花が咲くね。咲きますね。二人はまたのそのそ東照宮の前まで来た。西洋圏で飯でも食うか。時計はもう一時半であった。小さい自分から父に連れられて外でするたびに、きっとどこかで物を食う癖のついた自分は、成人の後もお供とご馳走を引き離しては考えていなかった。けれどもその日は、なぜだか早く父に別れたかった。行きだけに気のつかなかったその西洋圏の入り口は、五色の旗で隙間なく飾られた綱を、いつの間にか獣王に渡して、シルクハットの客を華やかに迎えていた。何かあるんですよ、今日は。大方、貸し切りなんでしょう。なるほど。父は立ち止まってこの間にチラチラする旗の色を眺めていたが、やがて気のついた風で、今日は23日だったね、と聞いた。その日は23日であった。そうして、K という兄の知人の結婚披露の当日であった。ついに忘れていた。一週間ばかり前に招待状が来ていたっけ。一郎と直と二人の名当てで。K さんはまだ結婚しなかったのですかね。そうさ。よく知らないが、まさか二度目じゃなかろうよ。二人は山を降りて、とうとうその左側にある洋食屋に入った。ここは往来がよく見える。ことによると、一郎がシルクハットをかぶって通るかもしれないよ。姉さんも一緒なんですか?さあ、どうかね。二階の窓際近くに席を占めた自分たちは、花で飾られた低いバーズを前に、見端の通りを見下ろした。
9。食事中父は機嫌よく話した。しかし、洋談らしい改まったものは、コーヒーを飲むまでついに、彼の口に登らなかった。表へ出たとき、彼は初めて気のついたらしい顔をして、向こう側の白い大きな建物を眺めた。いやあ、いつの間にか観光場が活動に変化しているね。ちっとも知らなかった。いつ変わったんだろう。白い洋館の正面に、金字で書いてある看板の周囲は、無数の旗の影で安価に彩られていた。自分は職業柄、さも行さんらしく東京の真ん中に立っている、この粗末な建築を情けない目つきで見た。どうも、驚くね。世の中の早く変わるには。そう思うと、俺なぞも。いつ死ぬかわからない。いい日曜なのと時刻が時刻なので、往来は今が人の出盛りであった。華やかな色と陽気な肉と浮いた足並みの群がる中で、こういった父の言葉は妙に周囲と調和を欠いていた。自分は 番長と下宿と方角の分かれるところで父に別れようとした。用があるのかい？
ええ、少し。
まあ、いいからうちまでおいで。自分は帽子のつばへ手をかけたまま躊躇した。
いいからおいでよ。自分のうちじゃないか。たまには来るものだ。
自分は決まりの悪い顔をして、父の後に従った。父はすぐ後ろを振り向いた。
うちじゃ近頃お前が来ないので、みんな不思議がってるんだぜ。
次郎はどうしたんだろうって。遠慮が無沙汰というが、お前のは無遠慮が無沙汰になるんだから、なお悪い。
そういうわけでもありませんが。
何しろ来るがいい。言い訳はうちへ行ってお母さんに担当するさ。俺はただ引っ張って行く役なんだから。
父はずんずん歩いた。自分は腹の内であたかも定年未満の若者のような自分の態度を苦笑しながら黙って父と歩調を共にした。
その日は、この間とは打って変わって、青春の第一日とも言うべき、暖かい光を、南へ回った太陽が自分たちの上へ投げかけていった。カワウソの襟をつけた重いトンビをまとった父も、少し厚手の外套を着た自分も、さっきからの運動で少し運気に蒸される気味であった。
その、春の半日を自分は父のおかげで珍しく方々を引っ張り回された。この老いた父とこう肩を並べて歩いた試しは近頃どんとなかった。この老いた父とこれから先もう何度こうして歩けるものか、それもわからなかった。
自分は鈍い不安のうちにかすかな嬉しさと、その嬉しさに伴う一種の儚さとを感じた。そうして、不意に自分の胸を襲った、この感傷的な気分に、なるべく己を任せるような心持ちで足を運ばせた。
お母さんは驚いているよ。お彼岸におはぎを持たせてやっても、返事もよこさなければ、重箱を返しもしないって。ちょっとでもいいから来ればいいのさ。来られないわけが急にできたわけでもあるまいし。
自分は何とも返事をしなかった。
今日は久しぶりにお前を連れて行ってみんなに会わせようと思って。
お前、一郎に近頃会ったことはあるまい。
ええ。実は、下宿をするとき挨拶をしたぎりです。
それ見ろ。
ところが、今日はあいにく、一郎が留守だがね。
お父さんは、上野の披露会のことを忘れていたのが悪かったけれども。
自分は、父に連れられて、とうとう、番長の門をくぐった。
十。座敷に入ったとき、母は自分の顔を見て、おや、珍しいね、と言っただけであった。自分はほとんど憲兵づくでここへ引っ張られてきながらも、みちみち父の情けをありがたく感じていた。そうして、暗に、うちに帰ってから母に会う瞬間の光景を予想していた。その予想が、この一言で打ち崩されたのは案外であった。父は家内の誰にも打ち合わせをせずに、全く自分一人の考えで、この不心得な息子に親切を尽くしてくれたのである。
おしげは逃げた飼い犬を見るような目つきで自分を見た。
そら、迷子が帰ってきた。
兄嫁は、ただ、いらっしゃい、と、
普段の通り言葉少なな挨拶をした。この間の晩、一人で訪ねてきたことは、まるで忘れてしまったというふうに見えた。自分も人前をはばかって、一口もそれに触れなかった。比較的陽気なのは父であった。彼は多少の懐疑と誇張とを混ぜて、今日どうして自分をおびき出したかを得意らしく母やおしげに話した。おびき出すという彼の言葉が自分には行賛で、かつ滑稽に聞こえた。春になったから、みんなもちっと陽気にしなくちゃいけない。この頃のように黙ってばかりいちゃ、まるで幽霊屋敷のようで、くさくさするだけだね。霧畑でさえ立派な家が建つ時節じゃないか。霧畑というのは、うちのつい近所にある角地面の名であった。そこへ住まうと何かたたりがあるという昔からの言い伝えで、この間まで空き地になっていたのを、この頃になって、ようやくある人が買い取って大きな不審を始めたのである。父は自分の家が第二の霧畑になるのを、恐れでもするように、生き生きと、そばの者に話しかけた。普段、彼のいなじんだ部屋は、奥の二間続きで、何か用があると、母でも兄でも、そこへ呼び出されるのが、例になっていたが、その日はいつもと違って、彼は、初めから今へは入らなかった。ただ、袴と羽織を脱ぎ捨てたなり、そこへ座ったまま、長く自分たちを相手に喋っていた。久しく住み慣れた自分の家も、こうしてたまに来てみると、多少忘れ物でも思い出すような趣があった。出るときはまだ寒かった。座敷のガラス戸は大抵二重に閉ざされて、庭の苔を残酷に地面から引き剥がす霜が、一面に降っていた。今は、その外側の仕切りが、ことごとく戸袋の内に収められてしまった。内側も左右に開かれていた。許す限り、内の中と大空と続くようにしてあった。木も苔も石も、自然から直接に目の中へ飛び込んできた。すべてが出るときと趣を異にしていた。すべてが下宿とも趣を異にしていた。自分はこういう過去の記念の中に座って、久しぶりに父母や妹や兄嫁と一緒に話をした。家族のうちでそこにいないものは、ただ兄だけであった。その兄の名は、さっきからまだ一度も誰の会話にも上らなかった。自分はその日、彼が K さんの披露会に呼ばれたということを聞いた。自分は彼がその招待に応じたか、上野へ出かけたか、果たして留守であるかさえ知らなかった。自分は自分の前にいる兄嫁を見て、彼女が披露の席に望まないということだけを確かめた。自分は兄の名が話題に上らないのを苦にした。彼の名が出てくるのをはばかった。そうした心持ちでみんなの顔を見ると、無邪気な顔は一つもないように思えた。自分はしばらくして、おしげに、おしげ、お前の部屋をちょっとお見せ。綺麗になったと威張ってたから見てやろうと言った。彼女は、当たり前よ。威張るだけのことはあるんだから言ってごらんなさいと答えた。自分は下宿をするまで朝夕寝起きをした、うち中で一番馴染みの深い 元の我が部屋を覗きに立った。おしげは果たして後からついてきた。彼女の部屋は自慢するほど綺麗にはなっていなかったけれど、自分の住み荒らした昔に比べると、どこかに生めいた匂いが漂っていた。自分は机の前に敷いてある派手な模様の座布団の上にあぐらをかいて、なるほど、と言いながらそこいらを見回した。机の上には和製のマジョリカザラがあった。バラの作り花がセゼション式の一輪挿しに刺してあった。白い大きな百合を封印した壁飾りが横手にかけてあった。ハイカラじゃないか。
ハイカラよ。
おしめの澄ました顔には得意の色が見えた。自分はしばらくそこでおしげにからかっていた。五六分してから彼女に、近頃ミサはどうだいと、さも偶然らしく問いかけてみた。すると彼女は急に声を潜めて、
そりゃ変なのよ、と答えた。
彼女の性質は兄嫁とは全く反対なので、こういう場合には大変都合が良かった。一旦糸口さえ見出せば、あとはこっちで水を向ける必要も何もなかった。隠すことを知らない彼女は腹にあることをことごとく話した。黙って聞いていた自分にも、しまいにはうるさいほどであった。つまり、兄さんが、うちのものとあんまり口を聞かないと言うんだろう。
ええ、そうよ。
じゃあ、僕の家を出た時と同じことじゃないか。
まあ、そうよ。
自分は失望した。考えながら、タバコの灰をマジョリカザラの中へ遠慮なく叩き落とした。おしげは嫌な顔をした。
それ。ペン皿よ。灰皿じゃないわよ。
自分は兄嫁ほどに頭のできていないおしげから何も得るところのないのを探って、また父や母のいる座敷へ帰ろうとしたとき、突然妙な話を彼女から聞いた。その話によると、兄はこの頃テレパシーか何かを真面目に研究しているらしかった。彼は、おしげを書斎の外に立たしておいて、自分で自分の腕をつねった後、おしげ、今兄さんは、ここをつねったが、お前の腕もそこが痛かったろうと尋ねたり、または、部屋の中で茶碗の茶を自分一人で飲んでおきながら、おしげ、お前の喉は、今何か飲む時のように、ぐびぐび、なりやしないか。と聞いたりしたそうである。
私、説明を聞くまでは、きっと気が変になったんだと思って、びっくりしたわ。兄さんは、後で、フランスの何とかいう人のやった実験だって教えてくれたのに。そして、お前は感受性が鈍いからかからないんだって言うのよ。私、嬉しかったわ。
なぜ？
だって、そんなものにかかるのは、これらにかかるより嫌だわ、私。
そんなに嫌かい。
決まってるじゃありませんか。だけど、気味が悪いわね。いくら学問だって、そんなことをしちゃう。
自分もおかしいうちに、なんだか気味の悪い心持ちがした。座敷へ帰ってくると、兄嫁の姿はもうそこに見えなかった。父と母は差し向かいになって小さな声で何か話し合っていた。その様子が今しがた自分一人で家中を陽気にした賑やかな人の様子とも見えなかった。
ああ、育てるつもりじゃなかったんだがね、という声が聞こえた。
あれじゃ困りますよ、
という声も聞こえた。12。自分はその席で、父と母から兄に関する近況の一般を聞いた。彼らの挙げた事実は、おしげを通して得た自分の知識に裏書きをする以外、別に新しい何者をも付け加えなかったけれども、その様子といい、言葉といい、いかにも兄の存在を苦にしているらしく見えて、はなはだ痛々しかった。彼ら、ことに母は、兄一人のために、うち中の空気が湿っぽくなるのを、辛いと言った。尋常の父母以上に、我が子を愛してきたという知心が、彼らの不平を一層濃く染めつけた。彼らは、我が子からこれほど不愉快にされる因縁がないと、暗に主張しているらしく思われた。したがって、自分が彼らの前に座っている間、彼らは、兄を云々するほか、何人の上にも非難を加えなかった。普段から兄に対する兄嫁の仕打ちに飽き足らない顔を見せていた母でさえ、この時は彼女についてついに一口も訴えがましい言葉を漏らさなかった。彼らの不平のうちには、同情から出る心配も多量にこもっていた。彼らは、兄の健康について、少なからぬ懸念を持っている。その健康に多少支配されなければならない、彼の精神状態にも、冷淡ではあり得なかった。要するに、兄の未来は、彼らにとって、恐ろしい X であった。どうしたものだろう。これが相談の時必ず繰り返されべき言葉であった。実を言えば、一人一人離れている折ですが、胸の内でぼんやり繰り返してみるべき二人の言葉であった。変人なんだから、今までもよくこんなことがあったにはあったんだが、変人だけにすぐ治ったものなんだがね。不思議だよ。今度は、兄の機嫌がいを子供のうちから知り抜いている彼らにも、近頃の兄は不思議だったのである。陰鬱な彼の調子は、自分が下宿する前後から今日まで、少しの晴れ間なく続いたのである。そうして、それがだんだん険悪の一方に向かって、まっすぐに進んでいくのである。本当に困っちまうよ、私だって。腹も立つが気の毒でもあるしね。母は訴えるように自分を見た。自分は父や母と相談のあげく、兄に旅行でも進めてみることにした。彼らが自分たちの手際では、とてもダメだからというので、自分は兄と一番親密な H さんにそれを頼むがよかろうと発議して、二人の賛成を得た。しかし、その頼み役には、ぜひとも自分が立たなければ済まなかった。春休みにはまだ一週間あった。けれども、学校の講義は、もうそろそろしまいになる日取りであった。頼んでみるとすれば、早くしなければ都合が悪かった。じゃあ、二三日うちに三沢のところへ行って、三沢からでも話してもらうか、また、様子によったら、僕が直に行って話すか、どっちかにしましょう。H さんとそれほど懇意でない自分は、どうしても、途中で三沢を置く必要があった。三沢は在学中 H さんを保証人にしていた。
学校を出てからもほとんど家族の一人のごとく始終そこへ出入りしていた。帰りがけに挨拶をしようと思って、ちょっと兄嫁の部屋を覗いたら、兄嫁は義江を前に置いて、裸人形に美しい着物を着せてやっていた。義江、大変大きくなったね。自分は義江の頭へ立ちながら手をかけた。義江はしばらく顔を見なかったおじに、突然あやされたので、少しはにかんだように唇を曲げて笑っていた。門を出るときは、かれこれ五時に近かったが、兄はまだ上野から帰らなかった。父は、久しぶりだから飯でも食って彼に会っていけと言ったが、自分はとうとうそれまで腰を据えていられなかった。13。あくる日、自分は事務所の帰りがけに三沢を訪ねた。ちょうど髪を借りに今しがた出かけたところだというので、自分は遠慮なく上がり込んで彼を待つことにした。この両三日はめっきりお暖かになりました。もうそろそろ、花も咲くでございましょう。主人の帰る間、座敷へ出た彼の母はいつもの通り丁寧な言葉で自分に話しかけた。彼の部屋は例のごとく枝のスケッチなので鼻をつきそうであった。中には額縁も何もない裸のままをピンで壁の上へ直に貼り付けたのもあった。なんだか存じませんが、好きなものでございますから、にやにと貼り散らかしまして、と彼の母は弁解がましく言った。自分は横手の本棚の上に丸い壺と並べて置いてあった一枚の油絵に目をつけた。それには、女の首が書いてあった。その女は黒い大きな目を持っていた。そうしてその黒い目の柔らかに潤ったぼんやりした加減が夢のような匂いを画幅全体に漂わしていた。自分はじっとそれを眺めていた。彼の母は苦笑して自分を顧みた。あれもこの間いたずらに描きましたので。三沢は絵の上手な男であった。職業柄自分も絵の具を使う道ぐらいは心得ていたが、芸術的な素質を豊かに持っている点において、自分は到底彼の敵ではなかった。自分はこの絵を見るとともに、可憐なオフィリアを連想した。面白いです、と言った。写真を台にして描いたんだから、気分がよく出ない。いっそ、生きているうちに描かしてもらえばよかったなんて申しておりました。不幸な方で、2、3年前に亡くなりました。せっかくお世話をしてあげた、お嫁入り先も不縁でね。油絵のモデルは、三沢の、いわゆる、出戻りのお嬢さんであった。彼の母は、自分の聞かない先に、彼女について、いろいろと語った。けれども、女と三沢との関係は、一言も口にしなかった。女の精神病にかかったことにも、まるで触れなかった。自分も、それを聞く気は起こらなかった。かえって罵倒をこっちで切り上げるようにした。問題は彼女を離れるとすぐ三沢の結婚欄に移っていった。彼の母は嬉しそうであった。
あれもいろいろご心配をかけましたが、この度ようやく決まりまして。
この間、三沢から受け取った手紙に、少し一身上のことについて君に話があるから、そのうちぜひ行くと書いてあったのが、この話でやっと悟れた。自分は彼の母に対して、ただ人並みの祝意を表しておいたが、心の内では、その嫁になる人は、果たして、この油絵に書いてある女のように、黒い大きな滴るほどに潤った目を持っているだろうか。それが何より先に確かめてみたかった。三沢は思ったほど早く帰らなかった。彼の母は、大方帰りがけに湯にでも行ったのだろうと言って、なんなら店にやろうかと聞いたが、自分はそれを断った。しかし、彼女に対する自分の話は気の毒なほど身が入らなかった。三沢にどうだろうと言った自分の妹のおしめは、まだどこへ行くとも決まらずに、ぐずぐずしている。そういう自分も、おしげと同じことである。せっかく身の固まった兄と兄嫁は、折り合わずにいる。こんなことを対象して考えると、自分は、どうしても快活になれなかった。